折り返第60節おかげは受け得受けがち。先生がまずおかげを受けてみせねばならぬ。まずは徳を受けることが先決で、徳を受けた者には勝てません。受け得のおかげをいただくために、神様をむしるようなことをせず、信者をむしるようなことをせず、自分自身をむしる気で信心していけば徳が受けられる。おかげは押しやり、修行は受け身。魚釣る人、見ている人、天地は限りなく与えようとなさる。受ける方に姿勢がいる。見ているだけでは受けられぬ。先生がまずおかげを受けてみせねばならぬとのっけからおっしゃっておられます。そして最後には見ているだけでは受けられぬともおっしゃっておられます。この信心をするとか、信心を育てるというのでしょうか、信心が育つというのでしょうか、であったり信心が進むという表現がありますね。信心が進むというのが、まあ、普通使われるのでしょうかね。ただ信心をするという言葉と、信心を進める、信心が進むというのがあります。あるいは普通の信者さんと特進の信者さんといったような表現もありますが、まあ、どちらかというと特進者の方だ、あの人は特進者だと言われるようになると、まあ、教会の御用を一生懸命にされるとか、お供えを一生懸命にされるとか、それこそお参りを一生懸命にされるという、そういう方を指して、いわゆる普通に特進者というのであろうと思うのですけれども、神様の目からご覧になっての特進者、神様の目からご覧になっての信心が進むというのとはちょっと違うようですね。本当はやはり神様の目からご覧になっての信心が進むであり、特進者になるということでなければならないと思いますね。この先生がまずおかげを受けてみせねばならぬ、なりませんとおっしゃっておられますけれども、ここもまあある意味頂き違いをすることが多いように思いますね。先生がまずおかげを受けるということを、これはいわゆるただ単にご利益というふうに普通はいただくのではないでしょうかね。先生がご利益をいただいてみせねばならぬと、よくまあ言われることですよけれども、その先生が病気をした、そしてなかなかその病気が治らない、先生は自分の病気が治せないじゃないかとか、まあ、自分のおかげをいただききっておられないとか、まあ、そういうことを思ったり言ったりすることがありますね。よく何と言いましょうか、他の宗教であったりする中でも、その本人はなかなかおかげをいただかないけれども、周辺の人たちはおかげをいただいているということもあるようですね。やっぱその人本人は大変難儀をしているけれども、その周囲の人たちが助かっているということもあるようですね。まあこれはこういうのは大変どう理解してよいのか難しいところもありますが、ある宗教の教祖様は、それこそレンガですか修行ですか、このレンガを積んでというのか、持ってまあ背負って歩くわけですね。それを修行としておられたと。でそのレンガを一つ持つ、 それは第三の修行のため。もう一つ持つ、これは第三がいわゆるおかげをいただくためといったような、いわゆる私が修行をさせていただきますから、どうぞ氏子の身の上におかげを授けてくださいという生き方であるわけですね。その氏子の代わりに私が修行をしますと、いわば私はおかげを受けなくてもよいですと、いわゆるご利益的なおかげでしょうかね。その代わり信者氏子の方々にそれこそ願い事が叶うようなおかげを授けてくださいというわけですから、孫先生は一生修行を、いわゆる旗から見て修行を続けられた。そして旗で人が助かっていった。旗の人たちは願いが、病気が治り、まあ目倉の方の目が開きといったような、その奇跡的なおかげもそこに現れてきた。いわゆるご利益ですね、という先生方というのでしょうか。そういう世界もあるにはあるようですね。しかし師匠大坪宗一郎氏がここでおっしゃる、先生がまずおかげを受けてみせねばなりませんと言われる、そのおかげとは、これはその先生の心が育つということだと思いますね。いわゆる先生が、そこの先生が荒行をして、あの人がおかげを、あの人の願い事が叶うことのために私が荒行をします、我が身を痛めますといったような修行ではない。それは神様が本当に喜んでくださるということではない。なるほど、人が助かるために私はどんな修行苦労をしてても、というその心根は神様がご覧になって、まあ何と言いましょうかね、認めてくださるところであるかもしれませんけれども、そういう我が身を痛めて人の助かりを祈る、願うという、そういう人の助け方、それであったのでは本当の助かりにはなりませんね。いわば心が助かるという助かりにはつながらない。形の上で病気が治ったとか、金銭の送り合わせをいただいたとか、そういう形の上でのおかげ、願い事が叶うことにはなるかもしれないけれども、本心から助かる、その心から助かる、いわば真実の助かりにつながるという助かりではありませんね。真実の助かりにつながる助かりとは、やはり心が育つことによる助かりです。ですから師匠が教えてくださる、まず先生がおかげを受けねばならぬというのは、まず先生の心が育たねばならぬということではないでしょうかね。心が育つということ、これも心が本当に育つということが、例えばその何と言いましょうかね、ちょっと外れるかもしれませんが、今朝いただきます、感じさせていただきますことは、その信心の修行をするとか信心の稽古をすると言いますけれども、師匠が大阪公演で一番最初に、私の話を聞いて感じてくださればおかげになります、分かってくだされば信心が進みます、そういう話をさせていただきますというのが、まあ開口一番だったように思いますが、今朝はそのことに関して、その感じてくださればおかげになります、まあそういうものですね。そして分かってくだされば信心が進みますとおっしゃられましたけれども、今日はそれを厳密に、もう一つ厳密に言うならば、分かっただけでは信心は進まない、まあ 少しは進むかもしれないけれども、その大きく進むということはない。なぜか行じるということがないからですね。信心が大きく進むということのためには、分かってくださって行じてくだされば信心が一層進みますという表現になるのではないでしょうかね。分からないよりか分かった方が信心は進む。しかしその分かって信心が進んだという程度の進み方では本当の進み方ではない。分かって行じて初めて本当の意味においての信心が進む、一層進む。まあそれこそ一次元上がるような信心の進み方ができるということになるのですね。三次の研修というものがあっておりましたが、そこで師匠の毎朝のご理解をまとめるわけですね。そして発表される先生がいる。まあ発表そのまとめていない先生方は、それを誰がいいかと聞かれて、誰の先生の発表がいいですと、まあまとめがいいです、素晴らしいですといったような、あまあいろいろそういう研修があっておりましたけれども、中にまあその確かに素晴らしい、その日の朝の師匠のご理解を本当に素晴らしくまとめておられる先生方が幾人もおられますが、中にはそのまとめてはおりませんけれども、こういうことを感じましたという先生もおられます。まあ何も発表しないよりか感じたことを話すということは、それはそれで素晴らしいことですけれども、またご理解をいただいて、それを見事にまとめて、師匠が言わんとされるところをまとめる、そして発表する、これもまた素晴らしいことです。しかしところが、ところがなのですね、その感じるということにおいてはよくありますね。例えば、ああ師匠の話を聞いて、ああ感じた、ああこういうことを感じた、ああ私のここがいけなかったのだなと感じた、あるいはあこうすればよいのかと感じたという感じるですね。人の話を聞いて何かしら感じるという感じることがあります。話を聞いて感じるというわけですね。そういう感じる感じ方と、もう一つは神様を感じるという感じるのがありますね。肌身に感じる、いわゆるその体験を通して、例えば誰かに会いたいなと思っていたらそこに誰かに会った、あるいはそのいわゆる実体験を通して、実体験の中に神様を感じるという感じ方ですね。これは大切ですね。神様を感じない生き方というのは、まあ無味乾燥なものでしょう。そして日々の成り行きを大切にする中に神様のお働きを感じていくという、その神様のお働きを感じるという感じ方、これはなければならないし大切なことです。しかしもう一つの、師匠のご理解をいただいてこういうことを感じました、まあ思ったということでしょうね。このここでこういうことを感じましたという感じるは、神様を感じる感じ方とはもう一つ違いますね。この感じるはおそらく思ったという、心にこういうことを思いましたという感じると思いますね。そのこういうことを思いました、師匠のお話をいただいて私はこういうことを思いましたという、その思いましたというだけではダメなのですね。その分かりました、その師匠のご理解が分かって、ご理解をまとめた、 それは師匠のお話が分かったから見事にまとめられたのだと思います。分かりましたということですね。ですから師匠のご理解をいただいてこう感じましたと発表された先生は、師匠のご理解をいただいてこう私は心に思いましたということだろうと思いますが、そしてまた見事にご理解をまとめられ、師匠のご理解をこういうふうに理解しました、分かりましたということだったと思うのですが、それから30年も40年も経って、初代が亡くなられて30数年ですかね、1994年でしたから、26年ですか、32、3年になりますかね。そしてその時に、今、その当時、ご理解を、に感じた、こう思った、と言われる先生方、ご理解を見事にまとめられた先生方、そしてまた、その教会自体、師匠大坪宗一郎氏の教会自体がどうなっているか、これはもちろん私も含めてですけれども、どうなっているか、まあ、正直言って、あんまりその師匠が期待されたように人が助かっているとは言えないところがあるように思いますね。師匠が願われていたように、師匠が期待しておられたようには人が助かっていないという、これは現実ですね。どこからどうかけ違えたのだろうかと思いますが、今朝それこそいただきますのは、それは行じるということがなかったと、教えを聞いてああだこうだと思った、いわゆる感じた、そして教えはなるほどそうなのかと分かった、まあそこ止まりだったというわけです。だからその教えを素直に聞いて、教えを素直に行じるという、その教えを行じるというところがなかった。だからそのいわゆる先生の心が育たなかったということなのですね。師匠、よそでは分かりませんけれども、師匠のもとで新人の稽古をさせていただくという、そこの師匠のもとに現れる神様というものは、心が育たなければ神様のお働きが、本当のお働きが現れないということなのです。ですからただ感じたとか思ったとか分かったとかいうだけでは、そこに神様のご発動がないのですね。ですから今日のような現状になっている。師匠がそれこそご存命中に願っておられた、期待しておられた通りにはなっていないという現実がある。それはその話をいただいた者たちが、師匠が教えてくださった通りに素直に行じていない、素直に行じていないから心が育っていない。確かに心が、あの先生の心は育たれたな、あのいわば後席の先生は心が育っておられるなとはあまり感じられませんね。私もそうでしょうけれども、私の心もどれほど育ったか分かりません。やはり心が育たなければ、自身の助かりもなければ、周囲の人たちの助かりもそこに現れない、ということなのですね。まずは先生がおかげを受けてみせねばならない、というそのおかげとは、先生自らの心が育つ、というおかげで私の心がこれほど育ちましたというその実証なしには人の助かりは現れない というのが師匠大坪宗一郎氏のもとでの新人のまあありようというのでしょうかね、であるように思いますね。そのためには素直に行じるというところが大切だということです。教えは教えが教えとしてあるだけでは意味がありません。その教えに感じた分かったというだけでも効力はまあないことはないでしょうけれども、あまり効力は本当の効力は発揮されません。その教えの本当の効力が発揮するためにはその教えを素直に行じる、行じて初めて心も育つわけですから、その行じて心が育った、その育った心に初めて人が助かるというような働きも現れてくるということなのですね。まずは行じる、その行じていなかったという反省をまずはせねばならないように思いますね。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。